この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダ CT125 ハンターカブに乗って、私黒学が失敗談も武勇談も積み隠さず本音でお届けいたします。さて、第334回のお話はDOD おうちテントを使ってのふもとっぱらキャンプだぞ。今回はですね、DOD のおうちテント、このね、使い心地というと変ですが、そのテストに行ったというお話なんですが、久しぶりにふもとっぱらということでございます。ふもとっぱらね、先月も行ったんですけどね、まさかの大雨、本当着くまではね大したことなかったんですけども、着いてみたらこんな雨かよっていうような雨でね、入り口のところで U ターンしてきたっていうことだったんですけど、まああの後はねハンバーグ食べて帰ってきてという話をここでもお届けいたします。久しぶりにね、天気も雨の心配がないということで安心して家を出て行きましたけど、今回はいい天気だったんですけど、最近のふもとっぱらもね、昼間は本当に暑くなりますよね。この日も昼間は30度超えだったんですね。で、普通ふもとっぱらって言いますと標高がね800から900ありますから涼しいというイメージがあるんですが、ところがこれが湿度が高くてね、あの時で 60% ぐらいがあったのかな。ですからね、ジメジメジメジメして、で直射日光はね標高が高いせいかきついですし、まあ本当に暑くなりそうな予報だったんですが、で今日はですね、朝早く行きました。平日の月曜日ということなんですが、中央高速ね、いつも通り入っているんですけども、府中スマートからのね謎の渋滞でございます。いつもここ渋滞するんですよね、国立インターの先まで。まあ以前もお話をいたしましたが、本当にね、てめえら気合い入れろよこらっていうような感じでいつもねブツブツブツブツ言って走っているんですが、バイクでしたらね何でもよく走れるんですが、なかなかクロスビー、そうそう今回もねイコちゃんとのキャンプですね、クロスビーですんで、そうはいきませんからね、そんなにスピードが出ませんのでね、かえって迷惑な限りなので、あんまり右行ったり左行ったりなんてはしないんですけど、とそんな途中ですね、京王バスが3台連なって走ってました。おーなんだーと思ってね、行き先はどう考えても山中湖だろうと思ってたら、なんと行き先がですね富士五合目行き、富士五合目行きですよ。それもですね3台でしょ、全部満員。まあ今の時期毎回帰省ということもあって、富士山登るにはね、どうしたってバッコの路線バスで五合目まで行かなきゃダメっていうのがあるんでしょう。いや改めてですね、富士山人気びっくりいたしましたね。かなり京王バスさんこの時期儲かってんじゃないでしょうか。とは言ってもなかなかね、行きはでも往復だから儲かりますわね、多分往復皆さん使うでしょうからね、本当にまあこの時期が稼ぎ時なんでしょうけれども、まあそんなことを見ながらね、いつも通り走っていきましたけども、道の方はですね、そこが混んでるぐらいで、今回は自己渋滞もなく順調に行けました。順調に行けましたって言えば、そうそう、もうこの放送が流れるというか、今日いやじゃない、まだ先だ、7月の今月の終わりですか、あの富士野のね上り線にあります、富士野パーキングの上り線にあるモスバーが閉店するそうですよ。皆さんご存知でした？まあなかなかね、あそこのモスバーガー寄るかっていうと寄らないですけども、ちょっとショックですよね。あそこにモスバーガーがあるっていうのは珍しいというと変な言い方になりますけど、いい目印にもなっていましたもんね。まあ何度か利用はさせていただいた記憶があるんですが、まあやっぱり時代の趨勢でしょうか。まあ富士のパーキング自体が狭いからしょうがないですね。で、ちょっとお話は外れましたけど、まあそんな感じで順調に進んでいくことができました。 で、川口湖でおりまして、朝ごはんです。朝ごはんどうしましょうかということなんですけどもね、最近ですね、イコちゃんが薬の関係か大豆アレルギーになってしまいましたんでね、ここのところ気に入っていました。スキヤのね、朝ごはんメニューはやめまして、久しぶりにマクドナルドに寄ってみました。高速降りて左行ってね、行ったところのしばらく行ったところにあるマクドナルドなんですけど、まあ、駐車場止めましたね。駐車場この時点で満席でびっくりいたしましたけど、こんなに朝早くからいるのっていうような感じでしたけど、圧倒的にレンタカーと富士山ナンバーが多かったのは笑いましたけども、で入ってびっくりです。柱がですね3つあるんですけど、その3つには全部キャッシュレス対応のセルフレジ。いやー、これはびっくりしましたね。まあ人がいない、今人不足っていうのもありますし、まあセルフレジで対応っていうのもね、朝なんかだとそうなってしまうのかななんていうような気がいたしますけども、やっぱりセルフレジとなるとなかなか注文皆さん苦労していましたね。まあ今ほら、あのアプリでクーポンが来るんでね、そのクーポン読み取りなどなかなか難しいみたいで、うちもね、そうは言いながらもなかなか苦労いたしました。で、久しぶりのマックなんですけども、私どうしてもマフィンは嫌なんで、ベーコンと目玉焼きのハンバーガーとオレンジジュースにいたしました。あと、ここの時期はよくやる、夏休みの時期ね、マックスがよくやっているナゲット15個のお得なセットということでございましたんでね、これ2人で食べるために頼んだんですけど、ソースがですね、バーベキューソースと確かチンジャオロースソースだったかな。あれ違うか、油淋鶏ソースだったかな。なんか食べたんですけども、やっぱりバーベキューソースの方がうまかったですね。まあ食べ慣れてるっていうのはあるのかもしれないですけどもね、ナゲットにはやっぱりバーベキューソースが一番だと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。マスタードソースの方がお好きですか。まあ私はどうしてもね、バーベキューソースで、あとポテトがね、そんなに得意じゃないんで、バーベキューソースでポテトも食べるっていうことなんですけど、そんなことでマックの方で朝ごはんも無事過ぎ出しまして、まあいい時間になりましてね、9時になったんで、買い出しの方、久しぶりにスーパー荻野川口湖店に寄りました。やっぱりいいですね、スーパー荻野。ねえ。あの、富士宮店もいいんですけども、甘納豆の赤飯が売ってるっていうことを考えますと、やっぱりこちらの方がいいですね。いろいろ惣菜も充実しておるのは同じなんですが、本当にすっかり最近はスーパー荻野で買うようになってしまいました。お昼ご飯と夜の買い出しなんですが、一番びっくりしたのは、いつの間にかカゴの中にカットよっちゃんが入ってたこと。レジで気づきました。意外なことにですね、イコちゃんがカットよっちゃんが好きだったということがありまして、思わず買いかけて、おいおい、いつの間に入れたんだなりましたんですけどね、だいたい夜の品物とね、今回は肉をどうするかって話になったんですけど、前回ねちょっと高い肉を買ったんですけども、こうじゃねえなっていうのがありましてね、焼肉セットだったんですけど、やっぱりいかんなっていうこともあって、今回はステーキとね魚を用意したんですけど、そんなことで大体のお買い出しをして、あとお酒の方もね、ビールとか買い出しをして、さて再出発でございます。元パラアイキャンプ場、いつも通り国道からひばり川湖の交差点で県道に入っていますが、県道大変空いておりました。まあ前回来た時は通勤の車が結構いてね、おこんなとこで通勤するんだなというふうな感じだったんですけど、今回は本当に車がなく、すれ違うようなね車はありませんでした。最近はキャンプ街の人にも会うのですけども、この日はなぜか車がねすれ違うこともなかったもんですから、おや、これはもしかしたら空いているのかなんていう話もなったんですけど、まあ不思議なもんでございますよね。もう夏休みに入ってるんですからね、そうそうというような気がしたんですが、やっぱり月曜日っていうのはなかなかね、帰ってくるのはなかなかいないのかもしれないですね。日曜日に楽しんで、月曜日に帰る人っていうのはもっとゆっくり帰るのかもしれませんね。国道に出てすぐ右折でいよいよ到着でございます。エントランスの道を走っていると J サイトがガラス消え、どうしたんだこれっていうことでね、今日は J サイトにしちゃおうかで、ね、ちょっとお風呂は遠いけれどもそれ以外は何にも問題ないしねということでお話をしたんです。受付でいつもの通り黒額ですということでね、一泊二人で4000円をおしゃれ。しかし本当に安いですよね。よくよく考えてみれば、いろいろな宿泊施設の方は今回5000円ぐらい値上がりしてるんですけども、キャンプサイトの方はね全然そういうのがありませんから、二人で、あと車でテント一張りということでね、タープも張って4000円、これは本当にお得に ございます。だからみんな行くんですけどね、キャンセル料もかかりませんしね。でそんなところでさてとと思いましたら、お兄さんからいきなり小さいとは貸し切りでございますということで、わだからかっていうような計算ですけども、月曜日でも貸し切りっていうのがあるんですね。この先9月の末ですか、9月の末も金土日がやっぱりね貸し切り全面貸し切りなんていうのもあるようでございます。いろいろな行事がありますんでね、まあそういうことから言うとふもとっぱも油断はできませんね。よく見ないといけません。マップいつもはくれたんですが、ついにマップくれるのもやめまして、ダウンロードしてくださいということになってしまいました。ちょっとがっかりです。まあこれね、実は我が家の記録として記念にね、今回はここに泊まったんだよというような丸印をつけていたんですけども、まあこれのとこからそれができなくなってしまうというのは非常に残念ですね。まあ家で印刷しておいて、この日はこうでっていうふうにやるようになるのかもしれませんけど、ちょっとやっぱりマップは欲しいですね。まあ、外国の方が多くなったっていうのもあるんで、いちいち各言語用のを揃えるのは大変なのかもしれませんけども、ぜひともマップ再開してもらいたいもんでございます。中に入ってきます。どこにしようかなと思いましてね、最初は考えたらいつも通り B サイト入ってね、右側でございますが、牛舎の反対側、昔からあるサイトでございますけども、でもなんだかいまいちだったんです。というのもですね、今回のテントがどうしても水平を保てなきゃいけないっていうことで、どう見てもこう斜め、まあつま先下がりなんですけどね。ということで、やっぱり B サイトはやめて、なんだかんだ言っていつもの場所にっていうことを出したんですけど、ちょうど一組帰り支度をしていまして、もう一組は着いたばかりの様子ということだったんで、まあこれはいいやということでね、帰り支度を終わるのを待ってそれということで、そこの空いてるところに入りましたけど、で今回のテントは先ほども言いましたけど、 DOD のおうちテントと、あとキノコタープ、どちらもワンタッチ式ということにいたしました。ということで、まずはおうちテントの設営から入るんですが、おうちテントね、非常に見栄えがいいんですね。家の形をしていますんでね。ということでいいかと思いましたけども、ワンタッチ式っていうことでですね、実は重量が 13.4 キロもあるんですよ。これは重い。しかもね、低C素材じゃないんですよ。低C素材ならまだわかりますけどね、低C素材じゃないのに 13.4 キロは本当重いでございますけど、まあなんとか車の方から下ろしまして、まず足を広げます。4方向に広げて、で中に入ってね、紐を引っ張りつつ、折りたたみ傘と同様に引っ掛けをこう伸ばして上のカプラーに入れるんですけども、これがね実は難しいんですよ。まっすぐに入れないと入らないんですね。斜めだとダメっていうことで、しかも高さが約2メーターぐらいあります。そのカプラー自体も結構重いんでね、これが一苦労です。まあこれ私の身長175あるんですが、まあ変な話ですけども、最近はですね、腕を上げるのも大変でございますから、決して50肩60肩ではないんですけどもね、そういうのはないんですけども、ちょっとですね、これ重くて入らないですね。この辺はちょっとなんとかしてほしいなっていうところでございますけど、まあやったの思いでね、カチャっていう音とともに入りましたんで、いや、やれでございます。で足を伸ばして、で足伸ばしただけで実はダメなんですね。屋根の骨を伸ばさなきゃいけないんです。この辺傘、折りたたみ傘と一緒ですよね。傘の部分になる屋根の骨もね、伸ばして、意外とこのね、屋根の骨をね、伸ばし忘れる方が多いようでございますよ。 YouTube なんかで見ていたらですね、ここを伸ばし忘れたなんていう人が結構ね、いるんですよ。 YouTube 出してる人にもね、練習しないでいきなりああいう人たちは設営するんですかね。まあその辺不思議でございましたけど、で今度はペグ打ちでございますけども、純正のペグ得てして信用できませんよね。もう皆さんもそうじゃないですか。テントを買ったら大概ね、その純正ペグじゃなくてお気に入りのペグに変えるじゃないですか。で最初ね、なあと思ってね、吉見の方鋳造ペグ、いつも鋳造ペグにいたしました私も、なんせ下がね、ふもとっぱらの下ですから硬いですからね、まあとりあえず四隅だけは鋳造ペグでということで、四隅をコンコンコーンと叩きましてね、その他ガイロップのところ純正ペグで刺したんですけども、しかしこのね、純正のね、スチールペグ、これが優秀だったんですよ。 てっぺんの部分はねプラスチックがカバーされているっていうのがあってちょっとこれ切れないかっていうのがあるんですが、実はキノコターボが切れちゃったもんですからそういう心配があったんですけど、ペグ自体がですねネジが切ってあるんですよ。なかなか珍しいと思いません、ね、ペグにネジが切ってあるっていうのもね。でそれですからそのあの硬い紐取っ腹でもねスイスイとね入っていくんですね。ペグがくるくるくるくる回っていくのがねおかしいなところでございますけども、ヘッドが回っちゃうっていうのをこれでいいのかなっていうような気がいたしましたけどもね、その辺は誤算なんですけども、こんなね純正ペグがね使えるっていうのは本当に価値がありますね。もっともですねペグ実は19本もあるんですよ、下地が4本と、まあ、四隅とあとガイロープがその他に4箇所、あと窓がね実はね3箇所あるんですね。窓になる部分がこれがちょっと余計なのかもしれません。ひいひい言いながらやらせていただきました。もうね最近は本当中途半端な体勢をすると腰が痛くてねテントを作るのは大変になってきているんですけど、で、大体これでできますとね今度は窓の設置なんです。このおうちテントは実はカフェ風のですね出窓方式になっていて、日差しがついてるんですね。ですからこれポールはあるんですけども、このポールを刺して日差しの部分に刺します。中からは見えるんですけども外からはその日差しで見えないようになってていいんですが、実はここで失敗がまた発覚。で出窓方式のところにねさっきも言いましたけども窓のところに3箇所もガイロープ引っ掛けなきゃいけないっていうこと、先にガイロープかけちゃったもんですから天井のベンチレーターのところにね手が届かなくなっちゃったんですよ。そりゃそうですよね、窓が邪魔するんですから。これはちょっと誤算でございまして、なんとか背伸びとジャンプをしてセットできましたけど、新しいうちはまだあのマジックテープの部分がしっかりしてるからねいいんですけど、これは次回は気をつけないといけませんね。ここは要注意でございます。今度中に入りましょう。中ですね実は床の部分がシートがついています。床の部分のシートがですねあのチャックファスナーですね、チャック、ファスナーがあるもんですからファスナーを通していくと床の部分ができるってやつなんですけど、まあグランドシートがね、ついていません。ここがねこのおうちテント残念なところなんですけど、まあグランドシートないんでイコちゃんがね多分これでいいでしょうって買ってきたんですもん。若干小さかったのにはと思いますけど、まあはみ出るよりはいいかって言ってね、納得してやったんですけど、まあそれでねファスナーを4箇所なんとかつけましていよいよ完成でございます。でさっきも言いましたけれどもファスナーを4箇所して床の部分ができるんです。このファスナーがね実は滑りがいいんですよ。新しいカラーですかね、気持ちよくシューシューっていう風に締められるんで最高でございました。あとですね両サイドに窓があるって言いましたけど後ろにも窓があるんですね。まあこれは開け閉めできないんですけどカーテンがちゃんとつけられるようになっているものですから、でここもですねカーテンレールをつけて、あと布が専用の布がありますね、それをつけていくんですけど、右下にはですねあの DOD のうさこうが書いてあるものですから外から見るとねうさこうがひょっこりはんのようにね出ているんで結構かわいいんですね。おかげさまで女の子の声が結構にぎやかしたですね。あーうさぎがいるーなんですけどね、小学校の女の子ですけど、で若い子じゃないですよ、若い子の声で鼻伸ばしてる場合じゃないですからね。で大体これでテントの方も完成、あっという間でございます。苦労したらの最初に言いましたてっぺんのねカチャッと揺れるところと、あとベンチレーターで苦労したっていうぐらいで本当にね順調にいきました。やっぱりワンタッチは楽でございますね。続きまして、この後はキノコタープの方なんです。このキノコタープ実はこの重い、これも重いんですよ。こちらは15キロでございます。2つ合わせて約30キロ、ね、子供一人余計に乗っけてるようなもんですから本当重いもんでございます。でもこのキノコタープの方はね慣れてるもんですからこちらは本当に簡単です。もっともこちらはですね実は足を伸ばすのが大変なんです。4箇所あってですね足をね伸ばさないと本当にてっぺんの部分が160センチぐらいなんですけど、かがんで入らなきゃいけないからね足を伸ばさなきゃいけないんですけど、 とはいうものの2人で4箇所を伸ばすとなると当然ね、あっちは長くてこっちは短いが、ね、出てくるもんですから、あそれと言ってね、こっち側の2箇所を伸ばして、それでまた反対でそれっつって伸ばしてる、結局ね2往復ぐらいしなきゃいけないんですけど、ここはちょっと難しいところなんですけど、まあ贅沢言うなっていうような感じがいたします。まあこれでね2つもできて、本当にあっという間にできまして助かっちゃいました。さて、お昼ご飯と言いましょうということで、お昼ご飯なんですけども、この間も X の方でねいろいろ出ておりましたが、皆さんお昼ご飯どうなさってますか？私もですね、最近は本当にスーパー荻野のお弁当を一択になっております。まあ本当はねいろいろ作ってあげた方がいいんでしょうけども、なかなかね、その前の日からね準備をするっていうのも大変じゃないですか。なんで私も最近はお弁当になってるんですけど、いこちゃんも全然それで構わない、要はねスーパー荻野のお弁当が美味しいからなんですけどもね。まあこれで実はその X の方にも出てたのは、なんか凝ったお昼ご飯を食べている家族が、その揚げた方がお弁当を食べてるのを見てね、なんかバカにしてたらしいですね、かわいそうなやつみたいな感じが言ってましたけど、でもね慣れてくると逆ですよね。本当に荷物をいかに少なくするかっていうことですもんね。やっぱりこう荷物を少なくして、なおかつ不便を楽しめるような最低限の荷物を持ってくるっていうのがコツじゃないですか。だからそれから言えばね、確かに凝った料理に映えるでしょうけど、洗い物も大変なんでしょう。だってね、そうやって考えたら別に私はねお昼お弁当作戦はいいと思うんですけどね。特にああいう地元のスーパーですといろいろね知らないものがありますからね、まあ、まあこの辺はどうなんでしょうかという、まあその人の考え方次第なんでしょうけど、ということで、お昼ご飯は簡単にスーパー荻野のねお弁当にいたしまして、まあここで軽く一杯やっちゃいました。お疲れ生ですということでございますけど、残念ながらなぜかお弁当の写真は撮ってないようでございますね。そんなの撮らないでいいのかっていう、ね、いうような気がいたしますけれども、まあそんな感じでお昼ご飯を食べました。いっぱいやったんで当然お昼寝タイムなんですけども、実は最初に言いましたけども、暑いんですわ。30度超えてるし湿度もあるしっていうことで、とりあえずテントの中にと思ったので、テントの方意外と風が抜けてね、うとうとすることができました。あとコットだ、コット DOD のコットがね、バイク用のコットと違うんですよ。バイク用のコットは丸いポールで両方のね布を通していくんですけど、この DOD のコットはね平べったいポールなんですね。なんですからね、穴の位置がねあっち行っちゃったりこっち行っちゃったりしちゃうもんですから、これがねちょっと不便なんですね。コットって皆さんはこう足をこうなんつうんですか、その丸いのにはめて上の部分をこうはめるっていう風になるんですけど、この DOD のさっきも言いましたように平べったいんで、足をですねその穴に差し込む方式なんですよ。なんでちょっとここがね不便ですね。DOD さんこの辺は直した方がいいんじゃないかな、なんていう気がいたします。ということでテントの中でちょっとお昼寝させていただきました。今回いつもですとモルック大会をやるんですが、暑すぎるということでね大汗かきたくないということでモルック大会は中止になりましたけど、あっという間に15時を過ぎました。お風呂の方行きましょう。お風呂ね最初は13時だったんですけど、どうも夏でも15時のようでございます。この辺残念ですけどね、まあそうは言ってもお風呂に入れるというのはね助かるもんでございますから、お風呂の方行きましたけども、一生脱げない、二度と脱げない花柄の T シャツを今回着ている方はいらっしゃいませんでしたので、よかったんですけども、ああそうそう上がる時ですよ。さーてもう上がるかなと思ったんですけど、5人くらいしか入ってないんですけどね、なぜか着替えの棚のところで私の直下の段を使ってる親父がいまして、しかも私がガラガラっとガラス戸を上げたらね、その親父いきなりビビってね、おおっていうような動きをしたんでね、なんだこいつと思ってね、そこで荷物を確認いたしましたけど、何だったんでしょうかあの親父は、貴重品は持ってこれないんでよかったんですが、携帯する車の中に置いてきた状況でしたからね。あとあの親父にはですね、まさしく理科に冠を正さずっていうことは教えてやろうと思いましたけど、 今なかなかねこういう言葉もねわからないみたいですね。先日もね会社の方でね、ちょっとやらかしたやつがいたもんですから、お前それは人間万事塞翁が馬だよって言ったら、何ですかそれって言われてしまいましてね、知らないのから始まったんですけど、まあ私もそんなね偉そうなことは言えないんですけどね、人間万事塞翁が馬なんていうのもね、まあもっとも私も知ったのはTBS でね、確かドラマで万事塞翁が馬とかなんかいうドラマがあって知った記憶がありますけど、まあその辺に関してはもうこの辺は皆様ね、ぜひ調べていただければと思いますけども、でも学校で今こういうことって教えないんですかね。まあその辺はいいとしましょうか。まあそんなことでお風呂も入りまして気持ちよくね出てきまして、まあ暑い、さすがに風呂から出てねさっぱりはしたものも暑いななんて、まあいこちゃんと話してたら、金山テラスの脇にありますのぼりがドーンと目に入りましてね、なんと思ったらなんとそこには朝霧高原牛乳ソフトという風なのぼりの文字、もう心奪われて寄り道いたしました。いやー、やっぱり風呂上がりのビールが一番いいんですけどもね、なかなかさんは行きませんのでね、美味しく牛乳ソフト食べさせていただきましたよ。まあ朝霧高原牛乳ですから、たださえ美味しい牛乳のところに持ってきて、それがソフトクリーム、しかも湯上がり、外は暑い、完璧でございました。美味しくいただくことができました。まあそんな風にね食べていたら、なんとですね、だんだん曇ってきたんですよ。そろそろテントに戻って晩ご飯の支度でもなんてね考えていたら、バチバチバチバチバチと雨がうわーっていう感じでございます。7月って天候が落ち着きませんね、やっぱりね。ふもとっぱら、去年も仲間と行った7月のねふもとっぱらのキャンプはえらい目に遭いましたけど、実はここで失敗というかキノコタープの欠点がはっきりいたしたんですが、実はですね、キノコタープの柱の間隔約200センチ、一方おうちテントは230センチございます。ということでおうちテントはってキノコタープの中に入らないから、どうしても隙間ができてしまうんですね。雨粒がテントを伝わって入り口付近にダラダラダラと、うわここはどうしようかと、キャノピーをあげようかと思ったんですけども、もうすでにだいぶ降ってきちゃいましたんでね、それにキャノピーあげても両サイドにね雨粒が落ちるだけですから、まあいいか、どうせ夕立だろうと。なんせこの時雨雲レーダーでは降らないことになっていましたんでね、まあ、そんなに降らんだろうということでして諦めたんですけど、30分ぐらいでしたか、沼にはならずにちょっとした水浸しにはなりましたけどね、靴置き場用のシートが引けば問題ないような感じだったんで良かったんですけど、まあここがこれからのこのおうちテントの時とこのキノコタップの問題点になりそうですね。で先ほど言ったグランドシートが大きくはみ出てるとっていう話なんですが、実は私たちが張った後に来た 4,5 人のグループですか、結構にぎやかな親父グループだったんですけどもね、その中の一人のテントがやっぱ残念なことにですね、グランドシートがはみ出てるもんですから、はみ出てグランドシートのところがですね水浸しになってました。あれテントの方行かなきゃいいなと思ったんですけど、拭いてる作業は見えなかったんでね、ああいうところってやっぱり難しいですよね。でも言ってあげるわけにはいかないしね、というかグランドシートがはみ出てて水溜りになってるって気づいたのは私もね、雨ってからですからね、雨降る前にね、そこはあれですよとは言えないしね、まあそこはいい勉強になりました。だからリコちゃんもね、あれでよかったもんねっていう話にはなりましたけど、でももうちょっと大きい方が助かるねと言っておきましたけどもね、グランドシートを改めて、適切なサイズで買わないとダメだななんていうような勉強になりました。本当に意外なもんでございますが、さて、晩御飯にいたしましょう。晩御飯の方はですね、今日は何にしましょうかということで、実はステーキにしました。ステーキということでございますけどもね、古い親父ギャグでございますが、ステーキと聞くとどうして全部ステーキってなってしまうんですか。まあ今回はですね、先ほども言いましたけど、お肉とあとイカの串焼きとホタテにいたしました。肉と海鮮バッチリでございますね。焚き火は暑いので今回やめました。7月の後半ですからね、まあいいでしょうということでございますけど、実は手元の湿度計で 100% になってたんですよ。雨上がりとんでもないですよね。ここでフライパンでステーキを焼くことにいたしました。おかげさまで、フォアウィンズのねキャンプストーブでしたっけ、 あれがですね、本当に思いのほか便利に使わせていただいて、火がね結構立つもんですから助かっております。安定性もあるんでね、同じ岩谷でも私のバイクの時に使っているあのちっちゃいやつね、あれに比べて本当に足元がしっかりしてるんで助かるんですけど、で一方アブリアの方でねガイの串焼きを買うことにいたしましたけど、そういえばですね、先日江南ですね、ホームセンター江南ですけども、あそこでですねタフマル君がですね税込み6,000円で売ってたのかな、もうめちゃくちゃ安かったですね、思わず買ってしまいました。今度のキャンプで、デビューするような感じなんですが、もうすっかりですね焚き火で料理するということはありえないので、最近はガスの方をね優秀化しようと思っております。そうするとフォアウィンズのキャンプストーブはどうするんだっていうような気がしちゃうんですけどね、バイクの旅行の時はねあのちっちゃいの持ってってますが、それはつって考えるとあれが1個余計になるんですけど、まあその辺は車だったら大丈夫かな。まあそんなことでアブリアで海鮮ということで、冷凍枝豆もあと解凍されているだろうからということでね、だいたい準備ができました。さてビールで乾杯と思ったらテーブルの上にカットよっちゃんが出てきて以来、思わずイコちゃんにおいカットよっちゃんどうしたと思わず声をかけてしまいましたけど、ということで焚き火をせずにのんびり食事と一杯と行きました。ビールを飲って、缶のねハイボールの方もいただいて、あとバーボンも飲んでしまってね、あっという間に持ってきた缶入り瓶料の方がなくなってしまいました。不思議とねキャンプの時って酔わないんですよね、家で飲んでるとこんだけ飲んだらもうえらい騒ぎなんですけども、全然酔うこともなく気持ちよく音楽聴きたいとこなんですけどね、響くのでやっぱりね音楽は聴くのはやめましたけど、しかしですね、こう湿度がずっと下がらないんで暑かったです。だんだん暗くなってきたんですが、もう夕焼けっていうことでですね、富士山が顔出してくれたんで助かりましたけど、まあそうやって大体ご飯も食べ終わりましたんでね、洗い物に行きましょうと言っても、洗うのはフライパンに1コップぐらいでございます。なんせ最近は紙皿と割り箸という使い捨てパターンになっております。果たしてこれがいいのか悪いのかっていうような気がいたしますけど、ああそうそう、今回はねデザートも食べずに寝ました。正確に言うと買ったのに忘れてましたけど、で、寝ることにいたしました。窓の方ねテント設営の時にも言いましたけども、外からは見ない中からは見えるということで、窓は開けておくことにしました。で、シュラフなんですけども、まあ中はね暑いんでいいやと思ってシュラフはかけない、お腹にかけるぐらいかなと思ったんですけど、実はもうこの時点でねテントの中にはですね結露がびっしりついていました。ワンタッチのシングルウォームですから、やっぱりこういうとこはダメですね。まあ拭けばいいっていうものの、なんですがここ非常に残念でございました。結露ね、いいシュラフ持ってっちゃうとね台無しになっちゃうんで、シュラフカバーつけないとね台無しになっちゃうんであれですけども、まあ私の場合はいいシュラフ持っていくこともないので問題はないんですけど、シングルウォームの欠点がどうしてもこういうところに出てきちゃいますね。ワンタッチは便利ですけども、かといってワンタッチでダブルウォームは無理ですもんね。まあこまめに拭くようになるのかもしれません。まあそんなことでぐっすり寝だしたんですけど、夜中目が覚めてトイレに行ったらくっきりと富士山のシルエットと満天の星空、まあこれが麓っぱらのやめられない風景でございますね。朝は思いっきり寝坊いたしました最近はですね本当ね朝寝坊するようになりましたね。私らの年齢になると早く起きるってよく聞くんですけど、全然ないんですよね私早く起きることね。不思議でしょうがないですよ、目が覚めちゃうよねとかいうのがね、そんなに簡単に目覚めるもんなんですかね。私なんか本当にぐっすり寝て朝まで寝ていますからね、あんせ会社行く時だって通勤の電車爆睡ですからね不思議でしょうがないんですけど、まあそんなことで朝思いっきり寝坊いたしましたけど、起きた時に太陽がもうだいぶ昇っておりましたと言いつつ2度目またかましましたけどねまあこれ家ではできないキャンプ場での贅沢でございました。で朝なんですけど、朝何食べましょうかね、なんだと思いますか朝はシーフードヌードルにいたしましたカレーじゃないのかいっていうような気がしますよね。私ねどうも最近ねカレーヌードルのうまさを感じなくなってしまいまして、最近はねシーフードヌードルになっておりますけど、なぜ私のうちクーラーボックスはねハードのね、クーラーボックスじゃないんで ソフトのクーラーボックスを使ってる関係上保冷力が弱いこともあって朝ごはんはね普段以上に手抜きになっております。まあこの時期は余計ですけどもね、ゆこちゃんの方もねカップヌードルいいよってくれてるので助かっております。朝ごはんを食べましてね、昨日の反省会でございますけども、まあ雨が降るとどうしても昨日のことアップね、テントの隙間があってテントに戻れないっていうことが、解決策どうしようかっていうことでね、これないなっていうことになりまして、これが普通のね、タープヘキサタープでも購入するっていうとなるとね、おうちテントにはなかなか合わないんですよね。なんでキノコタープの便利さもねとも合わないんで、じゃあどうするよって話になりましたね。で、そうかっていう風になったのは、実はですね、キノコタープはですね、サイドパネルがあるんですよ。でサイドパネルパラパラってやると壁になるもんですから、パラパラというか布なんですけどもね、またこれもファスナーがついてる布なんですけども、とりあえずそのサイドパネルを2枚貼れば、まあ雨も防げるべと。テントの方はね、もうちゃんと蓋閉めちゃえばいいんで。閉めちゃえばって言ったらいいんです。入り口閉めちゃっていけばっていうことで。じゃあ今度は隙間をね、ちょっと開けてやってみようかということになって、その場で実はサイドパネル2枚をポチリと購入いたしましたけど。まあそうやっていくとですね、実はもう一つの A テントがあるんですけども、この A テント用にヒレタープを購入しなきゃなというような気がしているんですが、この辺は、この辺は、この辺はでございますね。はい。次回はですね、キノコタープにサイドパネルを貼った写真もちょっと紹介したいなと思っておりますが、まあそんなことで、大体ですね、これで大体の日は終わったんですけども、ああすっかり忘れてた、のっぽパンの話をするのを忘れておりました。のっぽパン、富士宮のね、ソウルフードらしいですね、静岡のね。ちなみに、のっぽ、キリンのイラストです。キリンのイラストって言うと何か思い出しませんか？ファミリーレストランののっぽ。覚えてますか？私が、高3の時のアルバイトしてる時にもあった、ファミリーレストランのっぽ、キリンの絵が描いてあるレストランなんですけどね。ファミリーレストランのっぽって今はどうしたんでしょうね。私の家の近くはもう今、跡地はマンションになっちゃってますし、映像をググるとね、マッチの、火をつけるマッチのね、やつの絵でしか残ってないんですよ。お店のね看板とかもググっても出てこないんですけど、覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか？のっぽね、結構あそこ好きだったんですけどもね、料理も美味しかった記憶はあるんですけども、あそこの親会社はどこだったんだろうっていうような気がいたしますけどもね。まあそんなことはさっとの前でしたけど、そののっぽパン、富士宮のね名物ののっぽパンなんですけど、これもいただくことをしました。朝ごはん食べてなおかつっていうことで、変な話なんですけどね、非常食代わりに買ったのに食べなかったっていうのがあるんですけど、今回食べたのはタンナ牛乳だ、タンナ牛乳クリームかな。でイコちゃんが塩バニラの食べたんですよ。これね美味しかったですね。長くてパンもねちょっと柔らかいフランスパンみたいな感じだったかな。値段も安いんで、これはね静岡に行った時の密かな夜食、非常食になるかもしれませんね。非常に美味しかったでございました。使い心地としての DOD のご報告をしなきゃいけませんね。 DOD のおうちテント欠点は13キロという重さと、あと折りたたみの傘と同様にこのカッチャンとはめるのが大変、シングルウォームで、結露ができてしまうのが大変というところが悪い点で、いい点は床ですね。床が取り外しができますんで、まあシェルター代わりに使うときはもうそのままでもいいし、ちゃんとした寝るようにするので床が必要だという方はファスナーで、これが簡単に4箇所ふーってつけられるとがいいこと。あとペグ、純正のペグがねくるくる回るネジ式なもんですけど、どんなに硬いところでも入っていく、あ多分砂地でも大丈夫だろうなっていうのは、純正ペグが使えるっていうのはいいなっていう点ですね。あとはまあ可愛いっていう点と、あと窓か、窓はカフェ風のね窓で、外からは見えないけど中から見えるんで通風代わりにもなるし、夜もね開けてても心配はないんで、まあこれはいいなっていうような気がいたしました。あとは、 そうだ、このおうちテントはね、キャノピーポールもついてるんで、これは便利でしたね。まあキャノピーポール立てませんでしたけれども、今度次回はキャノピーポールを立ててサイドにこうキノコタコ持っていこうかなというような気がしています。まあ相対的におうちテント、あと2人でね、ちょっと大きめのコットなんて外に並べて全然問題なかったんで、中も広いんで、まあ大人2人子供1人でしょうけども、まあそれで使うには十分なテントでございましたね。だからこれ、おうちテントもね、なかなか使い心地いいですよ。まあそんな感じでございますね。まあ皆さんはねバイクで行かれますんで、こんなでっかいテントはねそうそう使わないでしょうけども、まあ、こういうテントもあるんだよっていうのをご存知になっていればよろしいかなと思われますし、もし会社の方でね、こうアドバイスを求められる、そうアドバイスっていうテントの話はなんないかもしれませんけども、もしね、どんなところでこう DOD の好きな方がいてどうなのなんて聞かれた時にはこう伝えていただく、黒角はこういう風に言っていたよっていう風にね言っていただければいいんじゃないかなというような気がいたしますが、まあなかなかそういうチャンスはないでしょうけどもね。まあまあそんな感じでございます。 DOD のねテントのお話もさせていただきましたけども、楽しいねテントになりました。実はこの収録のあと10日後ですね、たっくんやまーちゃんと、あとまこっちと、まこっちのお嫁ちゃんとのですね、黒枠一族のふもとパラキャンプがございますね。その時はですね、家テントに向こうの家に寝かせて、うちはおうちテントで、タープを張ってっていうことになるんですけど、2年連続のふもとパラ、どんなキャンプになるのかなと今から楽しみにしているんですが、その意味も含めて、このおうちテントをやったんですが、本当にこれもね、時間があればこちらの方のお話もしたいと思います。まあそんな感じで今日はですね、ニコちゃんとふもとっぱらに行って DOD のオーチェントで泊まってきたぞというお話でございました。さて第334回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstalk650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。いろいろなメールお待ちしております。今回もね、バイク系と言っておきながら車で行ったキャンプのお話になってしまいましたけどもね、ぜひね、こんなテントはどうよというようなところがございましたら、メールをいただければ、ご紹介もしたいと思いますので、メールお待ちしております。よろしくお願いいたします。メールのアドレスは、vtokuradio@gmail.com、vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんね、本当今年は暑くなっております。お盆でも過ぎても大雨でございますよね。ぜひね、バイク乗るときには水分、塩分の補給を忘れずにね、出かけてください。本当にバイクね、楽しんで乗るためにこの酷暑なんとかして乗り切りましょう。私も頑張りたいと思います。では、第334回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。